はい、どうも皆様こんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。よろしくお願いします。千田さん、今日もありがとうございます。こんばんは。この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、あとは Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人アカウント、この4つで同時配信をしております。で、配信が終わった後、それぞれ動画が残ります。あとは音声ですね、音声のみポッドキャスト配信もしております。Google ポッドキャスト、Spotify、Apple ポッドキャスト、Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただけたらと思います。さてさてさて、前回はですね、やっぱり後半の方がもう途切れ途切れだったので、配信はのアーカイブは削除しまして、収録して、まあ、今はもう録画をしてるんですけども、その録画したデータを、YouTube の方はアップロードをしております。あと、まあポッドキャスト配信はね、いつも通り音声のみなので、録画したデータから音声を書き出して配信をしたので、いつも通りでございますが、前回も本当最後の方は途切れ途切れになっちゃいましたね。今回もなっちゃうかもしれませんが、なんないかもしれません。配信に使ってるサーバーの、を確認したんですけど、まあ、そんなに速度は悪くないので、まあ、もしかしたら家のネットの回線の状況なのか、あるいは使ってるパソコンの問題なのか。意外とね、こういうのたまにあって、ライブ配信してると何もしてないけど治るってこともよくあるので、ぶっつけ本番ではございますが、配信をしております。多分大丈夫でしょう、きっと持ってくれるでしょうというふうに思っております。うん、今のところは大丈夫そうですね。はい、というわけで今日の話題なんですけど、3つあります。1つがリールをより簡単に作成編集ができる新ツールっていうのがメタ社から出ましたと。Facebook と Instagram のリールですね。あれを簡単に作れるツールが出ましたねと。で、2つ目が、今日Google の、Twitter のアカウントがツイートしてましたけど、Google 検索のコアアップデートが完了したよっていうツイートをしてましたので、まあ、その話と。で、3つ目が Twitter の、これも今日見たのかな、僕も。新製品発売予告ツイートにリマインド機能がつくかも、なんかそのテストをし始めたらしいというお話をしたいと思います。この3つをお話ししたいと思います。1つ目がですね、リールをより簡単に作成できる、編集ツール、僕もまだ実際にその使ってそのリールを投稿したことはまだないんですけど、なんかデスクトップとかでも、そのリールとか、Facebook とか Instagram のに投稿する、リールですね、縦長の短い動画を、作れるようになったと。で、あとは、そのスマホのアプリの方でも、なんか編集というか、なんか強化されるってことらしいですね。で、なんか僕は結構、スマホも使ってはいるんですけど、SNS を使うときですね。ただ、やっぱり、パソコンも使ってるんですよ、デスクトップというか、MacBook Pro もよく使ってて、で、やっぱり仕事とかは、もうこれはしょうがないでしょうね。デスクトップというかノートパソコンの方が楽なんですよ。なんか iPad もあるんですけど、どうもやっぱり iPad だと僕は不便なところを感じることがちょいちょいあって、やっぱり MacBook Pro が一番いいと。だからデスクトップのパソコンですよね、がいいなっていうので、だからなんか例えば一眼レフのカメラで撮った 画像をパッとパッこう SNS に投稿するにはカメラからっていうのが、まあ、できるカメラもありますが、僕が持ってるのはないの で結局、ね、文章を入れたりとかするわけじゃないですか。そうすると、まあ、スマホなりパソコン、ね、ノートパソコンなりにその画像データ一回送らなきゃいけないというか、移動させなきゃいけないわけですよね。でそうなると、やっぱ iPhone って不便なんですよ、そういう時に。まあもちろんね、そのありますよ、方法ありますけど、やっぱりなんか僕はノートパソコンに入れた方が便利で、じゃあちょっと色味ちょっと調節してとか考えるとやっぱノートパソコンがいいんですよね。もうもちろんそのスマホでできないわけじゃないんで、もこれは慣れの問題だと思いますけど、どちらがその使いやすいかの話で、あ、これは僕はだからそのスマホでやる人もいますしね、全然普通にやっちゃう人もいるんで、その人はやっぱすごいなと思うんですけどね。だってそのノートパソコンを外で持ち歩かなきゃいけないって不便なわけじゃないですか。スマホでもう全部できちゃう人はもうスマホ1台あればいいわけなんで、それは便利ですよね。だからそうなれ、何度か僕も挑戦はしてるんですよ。でもやっぱり慣れですよね。で一番はやっぱりキーボードで文字を打つっていうのがやっぱ慣れちゃってるんですよね。あとなんか iPad のアプリとかでもやっぱりそのやっぱデスクトップにはかなわないなっていう、デスクトップってまあノートパソコンとかそのパソコンでやるほど、もうアプリはね、それぞれそのまあ Adobe の製品にしても何にしてもすごくどんどん進化してって遜色ないようにはなってるんですけど、まあこれも慣れなのかなと思いますが、まあそんなわけで、あのパソコンで作業することが多いんですよ。だから例えばまあ Facebook もそうですし、 Instagram とかでもそうですし、あの、まあ、もちろん YouTube もそうですけど、そういう SNS でこう投稿するときって、まあ、基本的にはパソコンから投稿することが多くて、でやっぱりそのあれなんですよね、その例えばなんか、画像を作りましたとかっていうときに、それをスマホに一回送って、仕事のねクライアント先のそのなんか画像とかそういうのを一回スマホに送って、一回、スマートフォンからじゃないと SNS に投稿できないってなっちゃうと不便なんですよね。まあなんか今 TikTok がまさにそういう状況で、その動画を、まあ、TikTok であのクライアントのねあの動画をまあ、MacBook Pro で編集をして作って、でそれを TikTok にアップロードするなんて時に、やっぱ一回スマホに送んなきゃいけないんですよ。だからそうすると僕のスマホの、容量がどんどん圧迫されるんで、まあ、どんどんもう TikTok にアップロードしたら削除するってやっていくんですけど、そうしてないともう容量がね、そんな、僕なんか少なくしちゃってるんで、あっという間に足りなくなっちゃうんで、そういう不便があったりで、やっぱりノートパソコンだと外付け、僕も今日頃、外付けの SSD が2つ、あとバックアップ用のハードディスクが1つとか、まあ NAS もありますけど、そういう風にしてたりするんで、そういうのがね、まあまあっていうのもあって、だからそのパソコンからできるようになるっていうのは僕としてはすごくありがたい。だからあの、まあ、Pinterest とかもそうですけど、 Instagram なんかでももうパソコンから普通にあの投稿ができるので、まあもちろんね、スマホの方がいいなっていうのはあるんですけど、例えばまあハッシュタグのレ、なんていうんですか、あの候補が出てこないとかね、スマホだったら出てくるけどみたいなのがあるんですけど、まあそんなのはね別に許容範囲内だったりするんで、まあ、だからそういう風にそのデスクトップで、できるようになってくれるのは非常にありがたいなと思いますね。千田さん、最近ノートパソコン持ち歩いている人少ない気がしますって、まあ、少ないですよね。まあ、まあなんか、まあ、スタバとかねはいますけど、まあなんかアップル製品だったら、まあ、iPad の方が人の方が多いかもしれないですね。 まあ、iPad の方が軽いですしね、そっちの方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、やっぱ iPad の僕はまあ使い分けをしてて、まあ今手元にもあるんですけど、これがまあ iPad mini ですよね。この iPad mini で、一番のメリットはやっぱこのペンなんですよ、Apple Pencil。これがやっぱり、そう、僕は後ろにね、ホワイトボードありますけど、基本的になんかこう考えたりするときは、ホワイトボードを使ってるんですよ。で、こうホワイトボードにいろいろ書いていった方が、いろいろこう思いつくというか考えやすくて、で、それをなるべく僕はホワイトボードから、その、Apple Pencil があるんで、この iPad にしようと今、なるべくしてて、結構まあできるんですよね。でもやっぱりね、なんかなぜかホワイトボードとかで書いてた方がなんかちょっと違うんですよね。ただ iPad の場合だとホワイトボードってもう書ける面積が限られてるで決まっちゃってるじゃないですか。でも iPad のアプリを使えばもう無限に広がるわけなんですよ。でもそれいいのか悪いのか僕もちょっと判断しかねてるところで、こうホワイトボードだったら何て言うんですかね、自分でこう書いたものが一目でこう俯瞰で見れる、で簡単にその自分がどっか一部分にもフォーカスできる。で iPad でももちろんできるんですけど、どっかに集中しちゃってると同時にその俯瞰の周りが見れなかったりするんですよね。あまりにもいくらでもこう広くかけていけちゃうんで、そこら辺が逆に良くないのかななんて思ったりですねしてるんですけど、まあそういうわけで、その iPad、 その Apple Pencil とか、ね、あとまあ Kindle とかのその電子書籍を読むときなんかはやっぱり iPhone だとちょっと小さいなっていうので iPad mini とかで読んでるんですけど、まあでもやっぱりね、なんかもう慣れなんでしょうね。あとやっぱこう画面が小さいっていうね、スマホとか iPad だと、で僕は今目の前に27インチのあのディスプレイがあるんですけど、やっぱこれで慣れちゃうと、画面がね狭いって感じちゃうんですよね。実際正直な話、今の MacBook Pro これ13インチなんですけど、今まで15インチを使ってたんですよ。13インチ未だにちょっとちっちゃいなって思うので、画面が小さいなって思っちゃうんですよね。だからサブディスプレイみたいなのもう一個欲しい、まああるんですけど、その小さいね、でもなんかよくわかんないなっていう感じになっちゃうんで、まあ結局何が言いたいかっていうと、まあいろいろパソコンというかデスクトップからできるようになってくれるとのは私は大歓迎でございますっていうことでございます。はい、次の話題ですね。 Google のコアアップデートが完了しましたよと、まあ、なんか5月からねなんかコアアップデートかって騒がれておりましたが、まあぶっちゃけですね、まあこのコアアップデートってまあ定期的にあるというか、まあある話で、でなんか僕はもうなんかあんまり SEO の話ってしてないんですよ。ね、その例えばツイッターで SEO のハウツーのなんかツイートするとか、してなくて、でも別に僕はなんか SEO に飽きてるとかそういう話じゃなくて、僕は変わらず SEO は好きなんですよ。なので、まあ、たまにね自分のクライアントの、まあ、それこそアパレル の、 あの EC サイトとかでについては話をしたりしますけど、まあそれ以外のところはあんまりなんか言ってもしょうがないっていうか、もう簡単で、すごく簡単で、もうそれも Google のその、ページとか 見ればわかるんですけど、簡単な話でウェブサイトをいいものにしましょう、以上終了なんですよね。だからその、結局なんていうんですか、その小手先のところ、別に僕もなんか小手先をなんか批判するばっかりなんで、なんか小手先が別に悪だとは言わないんですよ。でもそれはなんていうんですかね、ドラッグだとは思うんですよ、麻薬だとは思ってて、別にそれを使いたければ使ったらいいと思うんですよ。で僕もだって例えば まあ、SEO ではあんまりやんないですけど、その SNS だったらちょっとしたそのね小手先の、なんか前も話しましたよね、 TikTok のところでっていう、そのアルゴリズムのハックじゃないですけど、でそういう、 こう小手先の手法を使うことも当然あるわけですよ。でそれはもちろん今自分がやってるのは小手先だなっていうことを認識してる、認識した上でやってるんですけど、だからその SEO なんかで、まあ、こうすると例えばこう上位表示するみたいな、その本質的なところをすっ飛ばして、まあみんなねすぐ成果を求めたがる、まあ、それが会社から求められるからっていうのもあるとは思うんですけど、そういうのでこう何て言うんですかね、やっちゃうんですよね。だからそういうのだから、なんか前も話した気がしますけど、例えば文字数がうんぬんとかそういうことじゃないんだよって僕は何度も、なもうだからそういうのをもう言い疲れちゃってて、もう好きにやったらみたいな、もう知らないっていう、僕はもう自分に、依頼をしてくれてあなたに任せるよって言ってくれてる人のためだけにやろうと、もうそれ以外の人のことはもう知らんと。で僕はその例えばユーデミとかシェアウィズでね、その2018年とかだったかな、あの本が出たタイミングでその講座も出したんですけど、その講座を見てくれと、それで分かんなかったらもう無理って、もう僕にあなたの役に立てませんっていう、だからその小手先なところばっかり欲しがるんですよみんな。だからこういうアップデートがあった時に右往左往するんですよ。だから僕はこういうこうアップデートが来た時、あ今アップデートがあるんだなと思って検索のね結果を順位をチェックしたりしますけど、まあ多少上がったり下がったりしますよ、そのアップデート期間中っていろいろね。でも別にそれで例えば1位だったのが2位に落ちたとかね、3位だったのが2位に上がったとか、もうそんなのはまあ今では死語なのかもしれませんけど、 Google ダンスっていうね言葉があったぐらいで、それありますよ。それに右往左往してたんじゃ、それは担当者としては情けないじゃないですかね。だから別にその、ああ下がったな上がったな、でこう完了してからが本番で、あのね完了した後どうなるか、でもし下がるようなことがあればまあ改善をすればいい話で、でも僕のクライアントでその SEO のところも任されてるようなところは、過去のアップデートでは何か悪い影響を受けたことってないんですよ。ウェブマスターの手帳はありますよ。もうこれ答えは簡単で、なぜかって言ったら更新してないからですよもう明確です。だからもう簡単な、だからこれは僕はその慌ててないっていうか、どうしようと思ってないのは、こうすればまた元に戻るっていうのが自分の中にあるので、それをやればいいだけっていうことなので、別に僕はなんかウェブマスターって一応で順位が下がろうが変な話上がろうが、あんまりっていうか、もうほとんど見てないですから今ウェブマスターって一応 の順位なんて、チェックなんか全然してないですよそんなもんなんですよ。で何をしたら元の状態にまあ戻るだろうっていう道筋が見えてるんで、それが必要になったらそれやればいいっていうだけで、まあもう今の段階で言えばもう完全です、更新してないから。だからそれはそうですよねっていう。でも別にそれも更新してりゃ SEO で順位が上がるかって、まあ、そういうわけじゃないんですけど、ただまあウェブメディアとしたらそれは更新が滞ってて、もうだって6月ですけどね、今年に入って、もう両手で数えられるぐらいじゃないですか、記事こう書いたのなんて、それじゃあねって、それ去年もそうですし、中澤さんご無沙汰しております、ありがとうございます。なのでまあそんなになんか、なんかこういうアップデートがあった時で、そのコアアップデートとかそういうアップデートがあった時に、あの右往左往してるっていうか、こう慌てたりどうしようこうしようってやってるからダメなんですよって僕は思うんですよね。 そんなんだからあなたのそういうウェブサイトは順位の変動のそういう変更があった時に影響を受けちゃう。簡単に言っちゃえばマイナス評価を受けちゃうわけですよね。でも Google はもうだから僕2018年本買ってましたけど、その時から僕が考えていること大事、これが大事だって何一つ変わってないんですよ、うん、でそれはもうだって今回あの Google がねこうその5月のコアアップデートでコアアップデートについてっていうのを貼ってあったリンク、まあ、日本向けのそのページを読むとそれも2018年とか19年の時のページなんですよね。変わってないんですよ。何が大事で、しかも Google は言ってくれてるわけですよ。このコアアップデートに関してこういうことをしましょうねっていう、だからコンテンツが大事ですよっていうところですよね。じゃあなんでコンテンツが大事なのかみたいな、もう変わってないんですよ。何一つ変わってないんです。何一つ変わってないけど、そこが分かってないっていうか理解できない人がそういうところを見ようとせずに、もうその表面的なとこばっかり見てその本質を見ようとしないから、まあああだこうだああだこうだってもう小手先の手法に飛びついてやるもんだから、 Google も大変ですよね。こういうアップデートしなきゃいけないなあっていうふうに思いますね。センターさんが、つながってる Google サーバーが無数にある、かっこ毎回違うのでアルゴリズムが全サーバーに浸透してないので Google ダンスがあるんですかね。まあ、そういうのもあるんだと思いますよ。あとはまあだからその評価をしな、僕の勝手なあのそれは認識なんですけど、そのアップデート期間中って一つ何か新しいこう評価基準みたいなのができて、でそれに応じてこうこれはこのサイトこう評価のしてる段階だと思うんですよね。だからこう順位が上がったり下がったり、こう動きがある。でその順位の、まあ、ある程度その評価みたいなののこう浸透というか、基準というのがこう広く評価しよう、ある程度し終わりましたよっていうことなんじゃないかと僕は勝手に、 Google がそう言ってたわけじゃないのでそれ正しいかどうかはあの分からないですけど、僕はそういうふうに認識をして、だからそのトータルの評価が出た後、今回でやばい、その今日コアアップデートが完了しましたよってアナウンスがあった後に合格か、またテストですよね。テストを、まあ、受け、アップデートがありますよっていうのが、そのアップデートの開始がテスト開始で、その期間に、まあ、自分たちの提出したウェブサイトが提出してるわけじゃないですけど、 Google が勝手に見に来てね、あれやってるわけですけど、そのテスト期間中に採点をされて、で最後採点完了しました、でこれから合否の発表ですって感じですよね。だからそれで合否がまあまあそんな1ヶ月後とかそんな話じゃなくて、もう場合によってはもう発表がされてってっていうふうに僕は認識してるんで、うん、だからある程度その期間中っていうのはまだ前の基準だったりとか新しい基準で評価されてたとか、まあ、評価がいろいろ点数、あのテスト、学校のテストとかもそうじゃないか、まあね、その先生が一度にビャって生徒の全部のこう回答用紙をいっぺんに見れるわけじゃなくて順々に見てってとかってやってると思うんで、まあ、多分そういうことなんじゃないかなと僕は思ってるって感じですね。千田さん、昔はアルゴリズム前に戻すこともありましたし、かっこ笑ね、だからなんかそんなに毎回まあ同じことを言っちゃいますけど、そのアップデートのその始まりましたよって期間に右往左往してもしょうがないんですよねなんかいやもうその時はもうそれまでにやっとかなきゃみたいな、うん、というふうには僕は思いますね。まあそれぞれね、いろんなウェブサイトがありますからいろいろあるとは思いますけども、うん、まあでも大事だって言われてることは、まあ、別にもう2018年ですか、もう4年とか5年とか、まあ、僕はもっと前から何も変わってないと思ってるんですけど、うん、まあ、変わってないなというふうに思いますね。そうですね、千田さんが今受け止めるしかないっていうね、コメントいただいてますけど、そうなんですよね。 でこれも何回か話してるかもしれませんけど、でも別に僕は Google が絶対唯一無二で正しいとは思ってないので、僕は、まあ、その僕の基準でウェブサイトっていうものをそのクライアントにしても、それも何かって言ったら利用してくれてる人たち、クライアントのお客さんですね、顧客の人たちが使いやすいウェブサイト、満足してもらえるウェブサイト、その顧客の人たちからいい評価がもらえるようなウェブサイトを作る。で作ってるのにそれに対して Google が違うっていう評価をしてきたら、いやいやいや、なんで違うんだって、あなたの評価が違うだろうって反論することも多分あると思うんですよ。でもまあ今のところそれは起こってないっていうだけで、別に僕はあの Google 信者じゃないので、まあ、本にも書きましたけども、 Google はあくまでもビジネスパートナーなんだけどね、何か自分の上でも下でもあるわけじゃなくて対等に横にいる関係だと思ってるんで、だからそれは当然ビジネスパートナーだと思ってるんで、そのビジネスパートナーが言ってることが、いやそれは違うと思ったら違うっていうだけですよね。まあ、でもとりあえずはね、Google 検索っていう Google が出してるプラットフォームを利用させてるもらってる立場ではあるので、そこの評価がこう変わった、まあね、アップデートがあったっていうんであれば、まあ、受け止めるしかないのはその通りですね。はい、もう最後に、Twitter の新商品、新製品発売予告ツイート、まあそれに、ね、なんかリマインド機能がつくらしいですよ。つけるっていうのをテストしてるらしいです。まあ、どうなるかっていうと、その発売日になると購入ボタンみたいなのがつくみたいなことらしいです。それまではなんかリマインドがのボタンみたいなのがついてて、それをクリックしとくと、まあ、通知が来るらしいです、その発売日に、ね、でそのツイートとかからもすぐウェブサイトの購入ページに飛べるような形になるっていうのが今あのテストをしてるらしいです、米国で。なのでまだ日本では今いつものことですけども、まあ、使えないということですね。まあ実装されたとしてもね、アメリカで使えるようになってもそれが日本で使えるようになるかどうかは分かりませんし、でも使えるようになったら面白いんじゃないかなとは思うんですけどね。そういう新製品、まあ、いつから発売です。で、通知が発売日になったら通知が届くようにしとくみたいなのは面白いし、使う EC は多いんじゃないかなと思いますね。話がそれちゃいますけどね、僕も、キャンプに行くんですけど、そのとあるメーカーのとあるテントが欲しくて、それ去年すごい人気なんですよ。で去年かな、もう次の発売はいつだったかな、今年の4月とかっていう感じで、もう入荷待ちで、もう売り始めたらすぐ完売しちゃうみたいなテントなんですよね。でそのメーカーのその販売してるところで、入荷の通知が登録ができるので、まあ、入荷したらというか販売開始したら、メールで届く、通知が届くっていう風にしてたんですね。でまあ大体、4月とか5月、4月だったかなの、あ3月だったかな、まあ3月か4月ぐらいの下旬とかって、まあ、ざっくりしたこれぐらいにまた多分再販しますよみたいなのしか分かってないんで、もう何月何日まで分かってればいいんですけど、なのでもう毎日ねそのサイトをチェックしに行く暇もないんで、まあ、その通知頼りだったんですけど、まあ、その通知をですね、まあ、Google 先生がですね、まあ、Gmail さんが見事にあのスパムに入れてくださいましてですねそれツイッターでツイートして、なんか Google の Gmail の公式がこうしてくださしてくれたらとかみたいな、まあ、自動のあのね多分 Gmail とかっていうキーワードで拾って自動でやってるんだと思うんですけど、こうして くだされば解消されますよみたいな、いや手遅れですけどみたいなツイートしたんですけど、リプライしたんですけど Gmail にの公式にね、 まあ、そのスパムの方にメールを振り分けてくださったおかげでですね、あの、それま、そのま、それ以外のその販売してるサイトからのメールとか、通知登録完了しましたっていうのは普通に届いてるんですよ。普通に届いてるのに、いざその入荷のしました発売開始しましたの通知のメールだけスパムに振り分けるっていうですね、とんでもないやらかしをしてくださいまして、 Gmail さんですね、まあ、おかげさまで、見事に買いそびれましてまあっていう不満のツイートをしたら、そういう Gmail の公式ツイートが、こういう風にしてくださればスパムじゃなくなります、手遅れですけど、何余計なことしてくださってありがとうございますみたいなのを Gmail の公式にリプライする。だからそういうことがやっぱメールだと起こるじゃないですかやっぱりそのねえ、メール届かない問題ってまあよくあるじゃないですかね。だからそれがやっぱ厄介だと思うんですよね、メールで何かのお知らせを受け取るっていうところの、その送り側も受け手側も、送りたいし受け手側も欲してるのに間に挟まるそのメールサービスが邪魔をするみたいな。だからそういうなんかこうね、ツイッターなり、まあ他でもいいと思うんですよね、 LINE とかでもいいと思うんですけど、そういう余計なフィルターを挟まないでくれるもう通知が欲しいんですって言ったら通知を送ってくれる、確実に送ってくれるみたいな機能ってすごくありがたいと思うんですよね、欲している人とそれを提供したいと思っているお互いにとっても。なので僕はこのね、ツイートにリマインド機能、発売開始のリマインドの通知が届くみたいな機能はあったらいいなって思うところでございます。はい、というわけで、本日も30分過ぎましたのでですね、まあ、これぐらいで終わりにしたいなと思います。第285回ですね、雑談配信でございました。千田さん、Gmail は迷惑フィルターを使わない選択肢がないですからって、ね、そうなんですよねいろいろ振り分けてくださっちゃう、まあ Gmail だけじゃなくて Yahoo とかね、そうなんですけど、うん、まあそれがありがたい面もあれば困っちゃう面もあるしっていうね、まあ難しいところですね。いや届けないなら届けないでも全部届けないでくれみたいな、そしたらもう分かりやすいじゃないですか、これはスパムじゃないよって、ちゃんと送ってね、ちゃんと送ってねって言ったものはちゃんと送ってくれよっていう、後からこうこっちに確認することなく勝手に弾くなよっていうのは思いますよね。ね、でその通知完了しましたよっていうメールがもう届けてるじゃないあなたたちはみたいな、スパム扱いにしてないじゃない、迷惑フィルター入れてないじゃない。だったら本茶のところでも入れてくれるなよっていうね。それもうそういうおせっかい本当いらないからっていう感じでございますね。そこの精度はいつになったら上がるんでしょうかっていう感じですね。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様、梅雨ですが、体調など崩さないように、お元気でお過ごしください。瀬田さんが、ベイズ理論で数値的にして、処遇ですね、ですかね。ねえ、もう、ちゃんとやってほしいもんですね。はい、というわけで、本日も皆さんありがとうございました。それではまた来週。